エペソ神徒への手紙の第一章からですが、今日読んだところ全部はちょっと今日はできないと思いますが、このまずエフェソの信徒、エフェソってどこら辺のあたりかっていうぐらいはですね、ちょっとやっぱり知っておいた方がいいわけですよね。で、これは巻末に地図があるのでですね、見ていただいたらいいと思います。エフェソっていうのはその巻末の地図で、ね、旧パウロのローマの旅っていうのがあるかと思うんですね。9ページの地図、9っていう書いてある9番目の地図、地図がない人もありますけどね、まあない人はまあちょっと説明聞いていた。でエフェソっていうのは、今のトルコの西の端海岸ですね、トルコ西の海岸のところにありますね、エペソっていうのは。まあ、その言うたらこうで、その少し内陸よりコロサイもあったり、これみんなこういったところにおるキリスト者に対してあって手紙は、エペソの神徒の手紙とかコロサイの神徒の手紙とかですね、そういうことになっているわけですね。はい、まあ、そういう位置をちょっとですね、知っておいたらいいと思います。そういうところの信徒にあってた手紙、このあたりが、こういうあたりがですね、一番最初のキリスト教の、まあ、元になっていったわけなんですね。エルサレムは中心には最初だったんですけど、時期に中心でなくなっていったわけです。それから次々と広がっていってですね、それからさらにはヨーロッパの方に広がっていったわけですね。はい、まあ、それはその程度にしておきますが、こうしてですね、このエフェソの信徒におる人たち、いろんなところの信徒に、これ手紙といってもですね、個人のプライベートのことを書いとんでなくて、みんなが回し読みをするためだったんですね。今のようにコピーとかいうふうな、もう簡単に鉛筆や紙すらない時代であるので、非常に貴重なものだったわけです。ですから、この手紙は手紙でもですね、非常に今私たちだったら、ほんの回し読みする手紙はありえないわけですね。簡単にコピーとか、特にインターネットもできるから。昔はそういった事情からですね、こういうに個人的な用事とかそういう問題でなくって、全ての人に共通の真理、一番大事な真理を書いて回すと、これも一種の手紙なんですよね。だから私もあの命の水とか八重冊子をですね、一種の手紙としてですね、送りますということで送ることもよくあるわけです。個人のことを書いたのではなくて、何らかの真理を書いたですね、そういうことを送るということも手紙なんです。で、ここでこのパウロという人は、キリスト教の2000年の歴史の中で最も大きな働きをしたということですね。その後のどんな人もですね、パウロほど絶大な影響を与えていないわけなんです。なぜかというと、このパウロが受けた神からの啓示が聖書となって、神の言葉になってですね、全世界を潤してきたからです。これはパウロの個人的な意見と思想とかじゃないわけです。で、その後の偉大な人って、みんなその人個人の考えや、いろいろそれを思想とか哲学とか言ったりしますが、それはその人たち、一部の人たちだけのものということになります。で、パウロが受けた啓示っていうのはですね、全世界の黒人から白人から、年寄りから、病気から、ハンセン病のような人からですね、元気な人から、学者から、まあ、ありとあらゆる人にこのパウロの会、受け取った啓示ですね、これは影響を及ぼしてきたわけです。まあ、そういう意味でですね、2000年の間全世界に及ぼすということはですね、このキリストはまあ別ですね、神と同じ教えですか。パウロは私たち人間の仲間です。だから大きな失敗をしたり、キリスト教徒を迫害して殺そうとしたりした。で、そういう私たち人間の、まあ、仲間としてはですね、全世界の中でこのパウロほど絶大な影響を与えた人はいないわけですね。まあ、そういうことは確かに言えるわけです。で、まあ、このパウロの名前を冠した大都市っていうのは、セイパウロ市っていうのはブラジルにありますね。セイ、サンパウロっていうのはまさにそうですね。サンパウロ市っていうのはこのセイパウロという意味ですね。まあ、そういうことで、地名にもいろんな、で、英語ではポールというわけですね。人の名前にはポールっていうのはたくさんあるわけですね。で、まあ、この、パウロが がですね、宛てた、ね、手紙なんですけど、エフェソのいる聖なるものっていうのは、これもまあ今まで何度か話しましたが、当時はクリスト者、クリスティアノスっていう言葉はまだほとんど使われていなかったので、この聖なるものっていうギリシャ語でホイハギオイっていうんですけども、それがまあクリスチャンの代わりに使われていたわけです。ですから、この聖なるものっていうのは聖人という意味ではなくって、クリスチャンという一般的な意味だったわけです。ですね。だからそれを並べてキリストイエスを信じる人たちと同じ意味だから並べて書いてあるわけです。ですね。キリストイエスを信じる人というのを初めて信じたばかりの人、そういう人も全部含めてこの用語として聖なるもの、聖徒と言ってたわけなんです。で、聖なるものっていうのはですね、今の日本のように例えば聖人というふうなものとは全く違うわけです。聖人君子という考え方は中国の方の影響でですね、何か非常に道徳的に高い、全く完全無欠のような人を聖人君子とか言ったりしますが、そういう意味では全くないんですね、聖書とこの聖なるものっていうのは。信じたばかりのいろいろ欠陥がある人もみんなこのふうに言うわけです。どうしてかというと、そもそも聖なるというこのギリシャ語なんですね。日本語にしたらこうなります。ギリシャ語では完全無欠とか言うんではなくって、もともとですね、分けられたという意味が本来あったわけですね。ですから、キリストイエスを信じたときすでに分けられたと。この世から分けられた。神様の国のために特に分けられた人たちという意味なわけです。だから信じたときに聖なるもの。で、日本語、これはもともとギリシャ語だと意味がずれてるわけです。そういうことを知っておかないといけない。だから、まあ、聖書の古代の外国の言葉を知るためには、その元の言語を知らないと意味が本当にわからないっていうのは、これは当然でですね、日本でも同じ日本語でも1000年前の枕草子や源氏物語するときにですね、糸哀れなり、今哀れってかわいそうなって意味ですよね。糸おかしいって言ったらですね、笑うようなこと、おかしいなって言うんです。糸おかしいってのは趣があるという意味で全然違うわけです。そういうことを考えてもすぐにわかるようにですね、1000年前同じ日本であっても意味がまるで違うわけですから、この聖書の言葉2000年も前のはるか遠いところですから、この訳語がそのままだと思ったらいけないわけです。日本語にうまくないのがあるんですね。まあ、そういうことで、この聖なる者たちに当てたんだったら私は関係ないと思うように大きな誤解を与えてしまうんです。で、自分勝手に聖書を読んでもよくわからんとそこにあるわけですよね。ですから、単にキリストを信じたばかりのこの後のことと同じなんですね。エフェソの聖なる者、すなわち言い換えたらキリストイエスを信じるようになった人と。で、そういう人たちにこのパウロの一番の願いは何だったかっていうのは次のところでわかります。魂の父、霊的なお父さんである神様と、主イエスキリストからの恵みと平和があるようにというのがいつもパウロの願いだったわけです。で、この中に良いことの全てが含まれているということなんですね。で、この恵み、英語ではグレイス、Amazing Grace というのはこのグレイスなんですけども、このグレイスと平和、広く言えばですね、恵み、キリストからの恵みというのはみんな含むんですね、いいこと。だから平和も含むんだけど、あえてこのようにパウロはいつもですね、グレイスとこのピースですね、恵みと平和を分けて祈る、絶えず祈っているわけです。それは重点が違うからなんですね。重点というのは、イエス・キリストからの恵みっていうとですね、中心にあるものなんですね。良いものもみんな言うんだけど、中心にあるものは何かというとですね、その左、この今読んだところの一番左端の行ですね、7節。私たちはというところですね。この御子、要するにキリストにおいて、よってですね、その血によってあがなわれて罪を許されたと。これは神の豊かな恵みによるのだって書いてあります。で、神はこの恵みをあふれさせたと。こう見てもわかりますが、この恵みということの中心にある内容はですね、私たちの一番の心の問題、これを解決してくれたと。それはまあ、そういえば当然ですね。一番大事なことは心の奥の問題であってですね、経済問題大事と言うけど、食べるものがいっぱいあっても人を殺したり犯罪は起こるわけです。どんなに食べる、日本もはるかに昔と比べて豊かになったからですね、はるかに心が良くなったからなんて誰も思わないですよね。まあ、それは明治あるいは戦前だったら非常にまで貧困な農地開放もされていなくてですね、小作人というのは圧倒的に多くて非常に貧しかったわけです。今頃の人はそんな知らないわけですね。それをこういうふうに小作人と言ってですね、土地も持たないでできた年貢をどんどん自身の地にいつも納めなきゃいけないと。それが圧倒的に小作だったわけです。 地主は蔵が建って大きな家構えしてるけど、今でもの一部わかるぐらいですね。それをどうしてそういうふうにみんなが土地持てるようになったかって、これはアメリカのまさに強制だったんですね。その強制がなければ日本だけでは絶対にできなかったわけです。でそういうことも知らない人たちがですね、憲法9条から強制されたなんてしからんと言いながらですね、そういうふうに農地解放、まさに強制されて初めて日本はああいうふうにみんなが土地持てるようになったんですけども、まあ、それはちょっと別の話なんですけども、まあ、そういうふうにですね、いくらお金があって豊かになっても心まで豊かになるとは言えないわけですね。むしろ子どもたちの心を豊かになって、ますますどうもおかしくなってきようというのがあるわけです。昔の方がずっと純真だったと。これはもうはっきり言えると思います。ですから、一番大事なことは心の中のさまざまな良くないものを除き去るということが一番大事だと。その一番良くないものというのを罪と言っているわけですよね。ですから、その罪を取り除いて、許して、清めてくださったと。これが、まあ、この恵みだというわけです。そのためには、教育とか、経済とか技術とか医学とかどんなに発達してもできない、それはもう見たらすぐに分かるんですね。心の中の奥の問題だから、どんなに本を読んでも大学行っても大学に行ってもこれはもう決してできないわけです。それで、神と同じご性質を持ったまさに神と等しいようなイエス・キリスト様が来て、そしてそれを身代わりに全部追って死んでくださったという、とっても不思議なようなことですけども、まあ、それによってですね、不思議とこの全世界にこういうふうに本当にそこで初めて心の問題が解決したと実感する人たちが無数にできてきたわけですね。それをこの恵みの中心としてですね、この恵みと言っているわけです。だから焦点ピシッとここにあってんですね、光をですね、太陽の光を集めた一点に焦点が合うわけです。で、いろんな恵みいっぱいあるわけなんですけど、このことにその恵みっていう聖書においてはですね、グレイスっていうのはここに焦点があるわけです。あの有名なアメイジング・グレイスと歌もですね、まあ、奴隷を売り返すのは何とも思ってなかった。奴隷主の戦場だったということで。だけど、そういうような罪をどうしようもない、そういう過去にたくさん売り飛ばしてしまった。それを許してくださったということだったんですね。でそれがですね、許されて全く違う平安な心になったということで、驚くべき恵みだと、アメイジング・グレイスだったと言っているわけです。で、まあ、こういうふうにですね、このパウロの一番最初の言葉ですね、祈りの2節のイエス・キリストからの恵みっていうのはそういうことを言っている。その他にもいろんないいことをみんなそうですね、恵みと言うんですけど、特にそこに焦点を合わせて、そしてその恵みを受けたら出てくるものが平和だと。ですね、この恵みというのは一方的に神から注がれるわけです。注がれた結果、私たちの魂に宿るものが、これが神の国の平和、主の平和っていうんですね。でこれはたとえ病気になっても、あるいは非常に孤独になっても、人が理解してくれなくても、不思議とですね、この平和を保つことができるという、まあ、そういうですね、この平和っていうのは神の国にある平和というんですね。そういうふうに恵み、神様この一方的なもので、そこに生じる私たちの心の、まあ、平安、平和っていうもの、その結果としてそういうものがあると、この二つをだから常にパウロは願っていたということです。ですね、心の中の一番の最大の手術っていうべきものはこれなんですね。恵みっていうのは神様の方から、イエス様の方からそれをもらって、私たちの良くない毒素を取り除いてくれると。でやっとそこに平和が訪れると言って、でこの平和はずっと続くので、私たちがもう必ずここにおる人も私もみんな死ぬんですけど、死の時に至ってもその平和は続くということですね。だから信仰を持った人たちは死が近くなっても不思議な平和を持っているという、そういうことは現実に私たちも経験することなんですね。まあ、そういうことで、このなんとなくですね、この一節の最初に、一章の最初に挨拶で書いてあるから、この挨拶というと形式的な儀礼文が多いからですね、あ、ここは読まんでもいいとかと思ってしまう人が多いんですけど、この最初にパウロはですね、自分のずっと大事な気持ちをですね、この恵みと平和ということに言っているということで、で次のところもですね、まあ、3節のところが、まあ、それをその恵みと平和っていうのを細かく言い直しているわけですよね。でその恵みの数々を、まあ、あとずっと書いてあるということになるわけです。 そして、このところで最初にですね、パウロが言っているのが、主イエス・キリストの血になる神が褒めたたえられるようにとか言っている。まあ、こういうところもですね、どうも最初はピンとこないんですね。なぜかっていうと、誰でも宗教、信仰を求めたなんかこう苦しいことがあったり、嫌なことがあったりしても困ってるわけですよね。それに神を褒めたたえられますようにと、そんなことどうでもないと、自分の今の苦しいのは除いてほしいと。病気なら病気を癒してほしいという気持ちですから、神を褒めたたえるようにって言ったら何だろうと、こんな神は自分のこんな苦しみを与えたのに何を褒めるんだという感じでですね、どうもこういうとこよくわからないということです。で、それはまあ当然のことなんですね。で、神様褒めるどこじゃないというか、苦しかったら。これはですね、そういう苦しい様々なことを通り越して経験した人間の最終的なこの結論の時にはですね、こういう状態になるということなんです。この次に見たら分かるように、神様は私たちをキリストにおいてってありますが、これキリストによってという方が分かりやすいんですね。キリストによって、これは言語縁ということなんです。いいんですね。ですからインクライストと、キリストによって、キリストにおいて、天のあらゆる霊的な祝福で満たしてくださったと。まあ、これだけ言うてもですね、本当にこういう経験、実感を持ったら神様は本当に素晴らしいというふうに賛美するようになるということがわかりますよね。だけど、このところはですね、さっき言いましたように、キリストによってあらゆる祝福で満たしてくださったとても思えないと。ほとんどの人は思えないと思います。けれどもですね、実際にこういうふうな気持ちにならしてくださるということなんですね。このエフェソの手紙はパウロの際、晩年の手紙だともされているわけです。あと振り返ったらですね、こういうことが言える。今苦しくてたまらない状況はこんなことは言えないんですね。だからそれを通り越したらですね、より人間深くなると、深みを与えられると、こういう気持ちへと導かれるということなんです。だから人間が達する究極的な状況をこういう聖書で書いてある。こういう高いところまで導かれるんだと。だから今自分がほんの神様に褒めたくないわと、の嘘を書いてあるというのではないんですね。その褒めたくないような苦しいところを通り越えていった暁にはこういうふうに実感があるということなんです。だから聖書っていうのはですね、登っても登ってももう終わったという気にならないんですね。少しこのことが自分の経験で、あ、神様は確かに良いものをくださったと思う。もっと1年2年経ったら、もっと苦しい時また助けてくれと。あ、またやっぱりこの良いものを満たしてくれよと。次か次へと分かってくるからですね、聖書の言葉っていうのだけは決して読み飽きないっていうのはそこなんですね。だから今分からないっていうのは誰でも分からないって当たり前なんですね。だんだんとこういうふうに年を折りに従って、苦しい経験の人に従って、天のっていうのは神様のあらゆる良いもので本当も私にたくさんくれておるということがですね、実感として分かるようになるということなんです。で、この世のものはもらわなくても神様の国に本当に良いものをくださっていると。これは、実際にですね、私もこの間集会でもちょっと報告しましたけど、雷病とかいうものはですね、一番恐ろしい病気だったわけですね。これはどんな病気よりも恐ろしい病気で、これはもうひどい場合には10代で早ですね、すごい体や手足が変形してしまって異様になってしまってですね、そして手がなくなってくると、そして皮膚の感覚も張り頭痛させて見たくなくなる、全部失われて足も出なくなってですね、夏はものすごい炎だから犬が口を出して舌を出してあえぐように大変な苦しみに陥ると、冷房が鳴りたい、そしてだんだん目がダメになると、それが手足の場合によって出産しないかと、もうとにかく踏んだり蹴ったりというかですね、そして隔離をされると、もうとにかくありとあらゆる望みをみんな失われるわけですね。しかも手足を場合によって腐ってきたらすごい嫌な匂いがするらしいですね。まあ、そういう恐ろしい病気になったのに、このキリスト教を得てですね、私も今年の夏に青森のハンセン病の行って、そこにずっと信仰を持った人から一冊の本をもらったんですけども、その本にはですね、30数歳で召された人、10代からそういう深刻な状況になって神様を呪うというような感じでですね、全然信じるようなことをしなかった人が、亡くなる数年前に信じた燃えるような信仰なんですが、もう本当に喜びにあふれたと言うんです。ある時でも突然喜びの風が吹いてきたと言ってですね、そうしてその恐ろしいメモを、私この写真も見せてもらったんですけど、もう典型的な雷病の人でですね、それはちょっと普通 のところに出ていけないような状況だと思いますが、それでもですね、その人は書いた文章を一冊の本にこの人たちが したんですね。で、確かにその人自身が書いてるんだけど、そういうと、そんな恐ろしい状態でもですね、まあ、もうとにかく不思議な喜びで自分を満たされてるというように実感をするようになったということです。まあ、そういうように、俺からまあ今年の、ついこの間11月にも別の岡山の長島愛知に行った人もですね、その人も目も見えないんですね。そして、まあ、もちろん一人で何十年も来た人だけど、その笑顔っていうのは独特のも本当に染み込んだ笑顔なんですね。作り笑う人ってないわけです。その人もそれにずっと何十年もおった人です。まあ、ああいうふうにですね、この表情まで変えると80歳もなってですね、それはああいう表情は作り笑顔で絶対できないことです。そういうは確かに満たしてくださって、良いものを本当にくださったという実感がですね、どうたってあの顔の表情まで変わってきてるんですね。まあ、そういうふうにですね、不思議なことに、この、だんだん年が寄ってくるとですね、この表情を読むのはこれ、作り笑いではできないんですよね。どんなに女の人もお化粧したって隠せないわけなんですけども、そういう最も恐ろしい病気に取り憑かれた人でもですね、しっかりこのようにキリストによって、そういうふうに満たされると。だからこんなことは、ね、全く実現しないような空文句を書いてるんじゃないわけですね。実際にそういう人たちが世界で無数におったわけです。そんな極端な場合でなくてもですね、元気な人でも様々な悩みを持ってるわけです。どんな悩みを持ってるかわからないんですよね、人の心。でそういうふうに非常にこの追い詰められた状況の人がですね、キリストに本当にしっかり結びついたら、確かにこの霊的な、あらゆる良いものを持ってですね、この生涯自分の過去を振り返ったら満たしてくれてきたと。まあ、そういうふうに感じさせてくれるんですね。だから、こういう言葉はですね、それは最初は分からない当たり前です、ね、やってる。そういうふうな本当に恐ろしい目にあってですね、この全世界を呪って死にたいようなぐらいの気持ちの人が、そこまで変えられるというわけですね。私もあの表情を見て本当にそれは分かったですね。会うまではそれなかなか分からない。実際にああいう表情を見たら、本当には、この人本当に神様によって変えられてきたということが、まあ、すぐに分かったんです。で、私の方のくれた人もですね、私は途中で初めての場所でいっぱいその個人の宿舎に立って、どこか分からんか、表札も立ってないかって迎えに来てとったけど、その人を待ってみたらすぐに分かった。あ、この人だと。そういうふうに表情が、そういうふうに、独特の表情ですね、穏やかな表情だったわけですね。そういうふうに、まあ、この天のあらゆる霊的な仕組みを満たしてくださったなんて、こんなことは何でそんなことを言えるのかと思うかもしれませんが、長い長いその苦しみ人生を信仰によって生きた人はですね、確かに自分の生涯を振り返ったら、あらゆる霊的なものを満たしてくださった。そういう実感をするようにしてくださるところは本当に不思議なことですね。だから、その人たちは現にですね、与えられてないんですね。結婚も就職も家すら与えられてこなかった。遊びも何も与えられてきて、ほとんど与えられてきなかったのに、そういうふうに、そんなもの与えられた人よりはるかに深い、ある種の満足を持っているというふうなことは考えられないですね、この世では。で、ハンセン病院なんて、めったにこの人は行かないし、めったにもう今ではないしですね、老齢化して。だから、こういう実態はみんなで知らないわけです。まあ、そういうことが、まあ、確かにあるということです。ですから、まあ、私たちとしてはですね、神様の霊的な祝福を、まあ、元気な人とあんまり信仰深くない人でも、それなりにですね、一滴二滴と、プラスあるわけですよね。求めをさらば与えられんというのは、そういう意味で言っているわけです。天の神様の国にある霊的な様々な良きものをくださるということです。これは私自身もそういうのをもらってきたからですね、そういう信仰を、まあ、仕事も辞めてまでしても、辞めなんだよかったなんて一度も思ったことないですね、実際。で、今まで振り返ってですね、私の仲間はみんなこういう学校の教員もなろうとしなかった、私もなるつもりでなかったですけども、あんなになる、学校の先生になるんじゃなかったなんて一度も思わなかったです。それはいろいろこの神様からの霊的なものをいただいたという実感があるからなんですね。いただいてきたと。まあ、そういうことをですね。それからさらに次のところもですね、とっても驚くようなことで、 まあ、聖書っていうのは他のあらゆる印刷物に書いてないような表現で書いています。この4節なんかでもですね、こういうことはもうちょっと奇想天外のようなことです。天地創造の前から神様は私たちを愛してですね、ご自分の前に聖なるもの、特別なもの、汚れのないものっていうのは努力とかですね、して汚れのないものではなくて、汚れをあがなってくださる主イエスを信じて、その結果汚れのないものにしてくださる信仰によって罪を許され、汚れのない清められるというわけですね。そういうことにしようと選んでくださったとあります。で、こんなにこの深い愛を思うのはちょっと想像ができないですよね。だいたい愛は突然始まるはずなんです。ある時人間同士も親子の間も友情でもある時から始まる、突然でなくても出会いから始まるんですよね。出会わない前から愛していると、例えば赤ちゃんをお腹に宿したらですね、母親を一番愛するだと思います。お腹に横に出したら、他の人は全然こんなもの、赤ちゃんいるまで親戚でも誰もほとんどそんな、この赤ちゃんにお腹にある赤ちゃんの愛は感じないはずですね。で、愛やいうものはですね、ずーっと早くから感じているほど深い愛の、だんだん仲良くなってから愛するって、これは当たり前ですね。これは動物でもするんだから。そういうことでですね、この愛っていうものがですね、ずーっと遡って、はるかに遡ってですね、人間でもですね、名前聞いただけから、その名前知った時からずっと愛しておったと、そのこと言われたら本当にちょっと驚くはずですね。あってもない時から愛してたと、心に祈ってたとか言ったら、そういうふうなこと、私もあってもない時から覚えて祈ってましたと言われてびっくりしたことありますが、キリストの愛ってそういうことですね。好きとか嫌いとかじゃなくて、本当にその人に良いことが起こるようにという気持ちで態度を思い起こすと、そして心を注ぐと。だから会ってない人にもそれはできるわけですけども、そういうようなことで、はるかに古い天地創造の前から、これはですね、天地創造の前から私たちを愛してくださってどういうことなとことですけど、これは神様に深くつながるほど時間というものは超えていくはずですね。神様っていうのは時間空間を超越してるわけだから、霊的なもんだから、神様と結びつくほどですね、はるかこういう天地創造も超えたところから、そういうことになるわけです。天地創造の100億年前からほな会いとったのか、そんなこと言ってあんまり意味がないんですよね。神様と結びつくほど私たちはですね、こういうふうに何か非常に時間空間を超えたところからずっと何か神様を会えてくださった。本当の愛っていうのは距離が離れても愛するわけですよね。会ってなくても遠く行っても死んでもなお愛せると、これはあると思うんです。でも本当に愛してた人はですね、死んでもずっとその人を思い続けると、で遠く行っても思い続ける。そういう意味に愛っていうのはですね、深いほど時間と空間を超えるので、神様の愛無限に深いからですね、私たちはずっと前から何か見つめてくださったと、そういうふうに今言ったね、赤ちゃんが宿した時からですね、母親だけは感じて愛すると、ずっと前から愛してたということがありますが、私たちも神様がですね、ずっと前から何か愛してくださったと、こういうふうに実感をするようになるということですね。これはこの理屈の問題なんですね。そんな愛があるはずない、どこにそんな愛があるかどうのこう言ったらしょうがないんですね。これはさっき言いましたように、そのハンセン病のような人でもですね、満たしてくださったある種の深い喜びを持つことができるようになったりすると、これもどんなにしたって理屈で説明できないことです。それと同じようにですね、なんかこんなに深い途方もない愛があるいうことも、そんなもんないと言ってみたら、それ実感する人は本当にこういうことを実感する。これを書いた人はそういうふうな深い神の愛を感じたということなんですね。だからこのエペソの信徒の手紙の最初の方にはですね、非常にレベルの高いというか、そういうのが書いてあって、雲の上のような男ぐらいで、私たちはわずかにこういった世界を垣間見えているわけです。だけどどうもこんな不思議なのははるかに超えた世界があるということなんですね。いかなる状況になっても何か良きもので満たしてくださる神様、でどんなに孤独な捨てられたような人も何か愛してくださる神様、いや死んでしまって終わりじゃないかでないんですね。そういう人は例えば上で死んだとしても神様のところに帰るわけです。だから非常に不平等のように見えるけれどもですね、 死んだ後まで全部考えないといけないんですね。まあ、死んだ後まで考えたらですね、あの精神の保有霊がラザロの霊が書いてありますが、よくどうしてこんな目に神様おるんだったら知らなかったんですけども、それはそういうキリストだったそうですね。神様おるんだったらどうしてキリストあんな目に遭わせたんだってことありますけども、だからそういう表面的なことを考えてわからないんですね。死んでも神様のところに帰られたように、非常にいわゆる不幸な目に遭わされた人たちは神様がそのまま救い取られるだろうということは、まあ、信じられることですね。はい、まあ、これでですね、こういうふうに、私たち一人一人をこのように神様がずっと見守ってくださっていると。で、そのものはないと信じるか、いや、そのことあるんだと信じて、その神様に語りかけようとするかということで、まあ、大きく違ってくるということです。だから、ここに書いてあることは極めて霊的なレベルの高いことなんですけれども、私たちもそういうふうなところを、ですね、こう招かれているというわけですね。で、イエス・キリストによって神の子供、神の子にしようというのは神の子供にしようということなんですね。この聖書においてはですね、人間は誰でも初めから神の子ではないわけです。神の子供で、それに清められて許されて、そうしてですね、神の子供、要するに神様をお父様と言える、心から言えるようなつながりがあるものを神の子供と、神様はみんな人間作ったんだけど、自覚的にですね、そういうふうに神様のことは分かって、お父様と言えるようになる、それが本当に神の子供になったというわけですね。そして、まあ、ここでも、まあ、もう一遍6節でこの恵みっていうのが出てきますけれども、御子によって与えてくださったその最大の恵みが、さっき言ったあの心の罪を除き去るということだったんですね。で、それを本当に受けたら称えたくなる。だから最終的には讃える賛美っていうことをこの今日の前半のところで言っているように、深く受けたら自然に讃えることができるんだ。だから讃えるためっていう言い換えたら、それほど深く受けるためだと、深く与えてくださるために来られたということなんですね。だからまあキリストを信じるようになるっていうのを言い換えたら、そういうふうに私たちがですね、何か非常に古い昔からというか時間を超えたところからずっと私たちを愛してくださっている、そのおっさんだと、そういうことにこう目覚めるということなんですね。人間の愛に目覚めない場合もありますよね。例えば捨てられた子っていうのは後進国っていっぱいあるわけですね。初めから親を捨ててしまった、その人間の愛に目覚めようがない。そして、まあ、いろいろな、もういろんなこき使われたりしてですね、心身ともに乱れ切ってしまうと。まあ、そうして初めから人間の愛に知らないということもあります。で、ある時にですね、例えば親子友情とか男女とかの関係で、そういう人間の愛に目覚める場合もありますが、それは大体必ず終わりが来ると。すぐに終わりが来る場合がありますけれども、この神様の愛に本当に目覚めたらですね、これは終わりがないわけ。死んだら一層その神様の愛に完全に入れられるんだから、どんな人でもこの愛に本来目覚めるようにですね、導かれているということですね。ですから、こういったずっと私たちを愛してくださる神様の愛っていうのは、全世界でありとあらゆる階層の人が確かに目覚めてきたということですね。で、今目覚めてなくて、私もそうだったんですけど、ある時突然そういうふうに目覚めさせる、あるいは徐々に目覚めていくと、まあ、様々な形があるんですけども、まあ、そういうことは確かにあるわけですね。はい、それでは今日はそこまでですね、ということで一応7節までということにしておきます。